ただいまコリントの信徒への手紙1、15章の50節から58節をご一緒にお聞きしました。50節をもう一度読みします。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。それで兄弟たち、私はこのように語ってきたのだし、今もこう語っています。これをこそ、これだけを伝えたいのです。で、今日の箇所はこんなふうにパウロの熱心な思いが伝わってくる、そういう言葉から始まっています。で、この50節から58節の今日の箇所というのは、キリスト者の復活ということをずっと語ってきましたこの15章の最後の部分であり、またコリントの信徒への手紙1自体の結論のようなところになっています。で、この手紙をパウロがずっと書いてきましたのは、要するにこれを言いたかったからです。で、16章をもう一章残してこの手紙はいるわけですけれども、パウロがこの手紙を書いた理由、コリントの教会の人たちに何を伝えたかったのか、その本質は何か、で、どうしても私たちが受け取らなくてはならない真実、それが今日のこの箇所に示されています。で、そしてそれは一言で言うと、あなたは復活させられる、信仰者というのは復活の希望に生きる人のことだ、という内容になります。それでこの箇所を、この手紙の頂点というふうに呼ぶ人もいます。2018年の最後の主の日に、神様から示された箇所が復活の信仰であるということをまた改めて覚えたいというふうに思います。で、さて、まず最初にこのところで語られているのは、肉と血は神の国を受け継ぐことはできないということです。で、肉と血というふうに言われているこの言葉は、この世の命、私たち一人一人の生まれながらの体、罪と無縁でない体のことで、私たちがこのままの姿であるなら、生まれながらの状態であるなら、神様の国の約束、神様の国の恵み、つまり救いの恵みには預かることができないという意味です。で、このままでは救われないんだという大変強い、訴えというか言葉がここには語られています。それで、このことは私たちが身近で聞くことがある、あなたはありのままでいいんだよというメッセージと、随分違うのではないかというふうに思います。で、私たちの身近には、また社会の中にも、自分が自分であるということを受け止められない人、自分が本来その自分であるっていうことを、納得できずに苦しんでいる人たちというのは多くいます。で、そういう人たちが、あなたそのままで OK なんだと、大事な存在として作られたんだから安心していいんだというふうに伝えること、またそういうふうに私は信じているんだよと、伝えてあげることはとても大切なことだと思います。で、けれども、私たちが忘れることができないのは、神様が作られたそのままの私たちであれば、ありのままで、またそのままで、善悪の知識の木の実を食べる前のアダムとエヴァのように美しく素晴らしいんだけれども、私たちは罪を負ってしまったんだ、罪ある存在になったんだということであると思います。そしてその罪の中から救われるということを願っています。救われた人間、救われるものとなるということが、私たちの本当のありのままの姿であるわけです。あなたそのままでいいんだ、ありのままでいいんだというメッセージは、神様に作られた私たちに語られている恵みのメッセージです。けれども、それは、あなたは神様に作られた本来の自分を取り戻すために、罪から救われなくてはならないし、その救いに預かることが本当のあなたになることなんだというメッセージを抜きにしては語れないことです。で、パウロはここで、肉と血は神の国を受け継ぐことはできないという言い方で、 そのことを伝えています。でこの50節の後半は、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできませんというふうにあります。逆から言うと、朽ちないものこそが朽ちない恵みを受け継ぐことができると。そしてここでの話題は復活であるわけですから、私たちの生まれながらの体、罪ある存在が許されて救いに預かるときに復活の恵みを受け継ぐことができると、そういう約束がここには語られています。あなた自身が復活させられるということ、この信仰にどこまでも生きるように、信仰によって復活という救いの道を選び取るように。パウロはコリント教会の人たちにこのことを問いかけ、また復活信仰に生きるということを求めています。パウロがこうしたことを語る背景には、その復活ということを信じられなかったコリント教会の人たちの存在があります。で教会の人たちは、大変合理的に、ギリシャの人らしく、私たちは復活などするはずがないというふうに考えたり、私たちはもうすでに霊の人となったので、もうすでにここで復活しているんだと、今現在もう私は復活しているんだというふうに考えたりして、パウロの語る復活の信仰になかなかアーメンということができませんでした。で15章の今日の箇所より少し前のところですが、35節のところにはそういう教会の人たちの思いが表されています。で今日の箇所の1ページ前からになりますが、15章の35節を読みします。しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。復活っていうことをパウロ先生は言うけれども、それはどんなふうに起こるのか教えてほしい、そんなこと信じられないじゃないかというふうに考えた教会の人たちの声を聞くような気がします。でパウロはそういう人たちに向けて、復活がどんなふうに起こるのか、ここでは私たちは皆眠りにつくわけではありません、私たちは皆今とは異なる状態に変えられるというふうに説明します。51節のところです。あなた方に、私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません、私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。これは神秘なんだというふうに前置きして、また、口語訳では奥義となっていたり、あるいは秘密というふうに訳す聖書もありますが、そんなふうに前置きして、私たちは皆眠りにつくわけではなく、終わりの日、まだ死を迎えていない人々は今とは違う状態に変えられるのだというふうに語ります。でパウロはこの手紙を書いていたときに、自分たちは終わりの日が来たときにまだ生き残っているのではないかと考えていた節があります。で、同じように復活のことを語るテサロニケの信徒への手紙1の4章を合わせて見てみたいと思います。新約聖書の378ページです。新約聖書378ページ、テサロニケの信徒への手紙1、4章の15節から17節のところをお読みします。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが、眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。 このテサロニケの信徒への手紙1のこの4章のところ、そして今日のコリントの信徒への手紙1のこの15章を書いているときに、パウロは、先ほども言いましたように、自分がこの地上生きている間に終わりの日、主の日が来るというふうに思っていて、自分たちより先に召された人たちがまず終わりの日に復活させられて、その後生き残っている自分たちが、というふうに、語ります。そして今日の第一コリントの箇所では51節のところで、今とは異なる状態に変えられるという言い方をしています。でテサロニケの方でもそうでしたが、今日の箇所にもラッパが鳴るという表現が使われています。52節のところです。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。で終わりの日に鳴り響くラッパの音というのがどういうものであるのか分かりませんけれども、これが神様の御業の始まりを告げる、そういう印であるということ、ここから御業が始まることを表しているというのは分かります。具体的なその日の情景をすべて知ることはできませんけれども、私たちに分かる形で、仕方で神様が合図をなさり、復活の御業が、また生き残っている人たちの変化が始められていくのだというふうに思います。で、そして私たちにとって大切なことは、神様が主にあって死を迎えた人を復活させてくださること、またその時主にあって生きている人をその姿を新しいものへと変えてくださること、その約束を信仰を持って信じることであり、すべては御手のうちにあるというふうに信頼して生きていくことです。生きているとしても、主を迎えるとしても、その日主にある人たちは朽ちないものへ、もはや滅びないものへ変えられ、永遠に主と共にいるようにされる。このような平安は他にはないんだというふうにパウロは語り続けています。でところで、この朽ちないものから朽ちるもの、朽ちるものから朽ちないものへ、滅びるものから滅びないものへという、信仰者の変化、復活による新しい体への変化というのを、新しい家への引っ越しや季節の衣替えと似ているんだと説明する人もいます。で53節に着るという言葉が出てくるからです。53節に、この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになりますというふうにあります。古い着物から新しい着物へ着替える人というのは、新しい服を着てもその人がその人であるということに変わりはありません。古い家から新しい家へと引っ越すとしても、住む人は同じであるように、復活の体、復活によって与えられる住まいも、新しい服、新しい家のようなものだというふうに言います。私たちは死によってすべてを失う、その人が滅びてしまうというように考えて大変がっかりするわけですけれども、死の後の復活によって私たちは新しい衣、新しい服を着せられ、新しい家で新しい歩みを始めるのだと。復活の恵みというのは、パウロが語る復活の恵みは本当に明るい光に満ちている、そのように思います。でさて、この復活の恵みは聖書にすでに語られていることだったというふうに54節に続いていきます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。でそして次から旧約聖書の言葉が引用されます。死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。死者の復活、 主にある人たちのよみがえりというのは、聖書がずっと語ってきたその内容なんだと、聖書はこれを語ってきているんだというふうに話を進めていて、旧約聖書のイザヤ書とホセア書を引用しています。イザヤ書の25章の8節に、主は死を永久に滅ぼしてくださるという言葉があります。またホセア書に、死よ、お前の呪いはどこにあるのかという言葉もあります。まあ、こうした表現を使ってパウロは、神様が死に勝利された、死は勝利者ではない、死よ、お前はもはや棘を失い力を持っていない、そういうふうに語って、旧約聖書からずっとそのことが語られてきているんだと、そして死に対する神様の勝利というものを語っていきます。復活ということを考えるときに、このキリストご自身が死と罪を滅ぼして復活してくださった、死に対する勝利というのを思うことができます。また死に対する勝利の歌を私たちも声を合わせて歌うことができます。ここに書かれているように、死の棘、死が持っている力というものが絶大なもので、私たちを刺し、また私たちの力を失わせたり滅ぼしたりするのに十分であるということを私たちは知っています。けれども、聖書はその死の棘はもはや抜き取られ、キリストが復活され死に勝利されたんだと、今あなた方は死の支配ではなくてキリストのご支配のもと、信仰を与えられ、許しを与えられ、また救いを与えられ、復活の約束も与えられているではないかと、そのように告げています。だから賛美しようではないかと、パウロは57節で呼びかけています。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しようと。元の文は、神に感謝、私たちの主イエス・キリストによって勝利を与える神にというふうになっています。主キリストが私たちに勝利をくださいます。十字架の死から復活され、主にあるものに許しと復活の命をくださったと、神に感謝と、すべての教会が声を合わせ、心を合わせてパウロのこの言葉を共に告白するように招かれています。で、今日の箇所の最後の58節のところには、復活の信仰に生きる人たちがどんなふうに生きるのか、パウロが進めている言葉が記されています。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。コリント教会の人たちは、どこに立つことを、またどこから動かされずにとどまることを求められているのでしょうか。動かされないようにしっかり立ちというふうにありますが、その言葉は信仰者がいるべきところに立ち続けるようにという、そういう勧めです。そして私たちが立つところ、動かされることのないところ、それは信仰以外にはない。信仰こそ私たちの歩みを導く杖であり、よりどころです。そしてこれなくして、旅路を行くことはできません。そしてそれは復活の信仰なんだというふうにパウロは語ってきました。つまりこの58節のところでは、パウロが復活の信仰に固く立つようにと、動かされないようにしっかり立つようにというふうに進めているわけです。キリストが命を懸けて私たちに送ってくださった復活の恵みです。それでだからこそ、救われた者として、主の技に常に励みなさいというふうにも勧められています。主の技というのは、主が私たちに命じておられることであり、何よりも教会に生きることではないかというふうに思います。私たちが主の体なる教会に連なり、ここで生き、この信仰を伝える 伝道の技につくということを主は望んでおられます。私たちの生活のすべての技はこの主の技、伝道の技につながっています。私たちの技が常にロークと苦労と結びついているということをパウロは知っていました。パウロ自身の歩みも、またコリント教会の人たちの歩みもそうであったからではないかというふうに想像しています。この年の終わりに私たちは改めて、苦労は決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずだというパウロの力強いメッセージを聞いています。で、そしてその理由として主に結ばれているのだからというふうにパウロは言います。キリストが復活されたのだから、その主に結ばれているのだから、たとえどのような困難の中にあっても、苦労が尽きない中にあっても、その技は虚しくならないんだと。これがこの手紙の結論です。私たちはこの恵みの中を生かされてこの年を終えようとしています。コリント教会を励ましたパウロの言葉が今私たち一人一人の心に、また私たちの教会に届けられていることを思います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、2018年の最後の日曜日にこのようにして御礼拝を捧げする幸いに預からせてくださり感謝いたします。この日私たちは CS の礼拝、主日礼拝と続き、この夕べにもまた、共に礼拝を捧げてこの年の終わりを迎えようとしています。御言葉を通して復活の信仰をまた改めて教えていただき感謝いたします。私たちに本当に大きな恵みが与えられていること、私たちが生きている時もまた死の時もイエス様と共にあること、終わりの日に復活させられる恵みをともどもに覚えることができまして本当に感謝いたします。どうかこの復活の信仰を多くの人たちに伝えて生きるものとならせてください。また私たちの教会がこの信仰を述べ伝えることを許されますように、神様の御業がなされますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人を神様がこの一年も導きお支えくださり感謝いたします。また新しい年に向かって御言葉を通して励まし支えてくださいますようにお願いいたします。聖霊の導きによって新しい年へと歩んでいくことを許されますようお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。